今日の説教題は、神はいかに教会を見ておられるかです。今まで神に出会った人たちというテーマでお話をしてきました。3回お話をしてきました。ノアについて、またアブラハムについて、そしてヤコブ、そしてヤコブの12人の子供たち、特にヨセフとユダについてのお話をしてきました。今日はちょっと視点を変えて、神が教会を、またクリスチャンをどのように見ておられるのか、それを考えていきたいと思います。特に2つの教会に焦点を当てて、見ていきたいと思います。新約聖書の黙示録、一番最初、最後の章ですけれども、使徒ヨハネが書きました黙示録、その中で7つの教会に当てて語られているメッセージがあります。その7つの教会の中の2つの教会、エペソの教会、まあ、エペソ、新改訳ではエペソと訳しますし、新共同訳ではエフェソスというふうに言います。まあ、一般にエフェソスということのが多いかと思いますけども、そのエフェソスの教会、そしてラオデキアの教会、これら2つとも地名ですけれども、これらの教会に当てて書かれたメッセージを見ていきたいと思います。次の画像をお願いできます。場所を、あれしときますね。しておいていただきたいと思います。これら全部今のトルコがあるところです。で、上に星をつけときましたけど、これが今のイスタンブールです。で、この後にコンスタンティノープル、これ4世紀にコンスタンティノープルというふうに言われるようになっていく、上の赤い星のところですけども、これはまあ中心地になっていくんですが、その前の時代ですので、聖書が書かれたのは、新約聖書が書かれたのは1世紀です。黙示録ってもかなり終わりの方に使徒ヨハネが書いたと考えられていますけれども、その中でこの7つの教会に対して、メッセージが送られています。で、この中のカッコ1、エフェソスというところ、一番下のところですね。それから7番目、ラオデキア。この2つの教会、そうですね。この7番目、ラオデキア。この7つの教会のうちの1と7に対して書かれたメッセージを今日は見ていきたいと思います。皆さんご自分で黙示録読んでくだされば、それ以外の地域の教会もありますので、それらの教会について書かれたメッセージも見ていただきたいと思います。エフェソスっていうのはどういうところだったかというと、結構非常に重要なところでした。この7つの教会のうちで、地図もう一回出しておいてください。この7つ、ありがとうございます。7つの教会のうちで最も重要な教会だったと言っていいと思います。ローマ帝国の、このローマ帝国の東側にこれなるわけですけれども、アジア州の首都であったのがこのエフェソスです。今、後でこのエフェソス、写真いくつかお見せしますけれども、今は海岸線から、堆積物がどんどん川から流れていったことによって、離れてしまっていますけれども、以前はこの頃はもう港町であったようです。パウロは2年以上、あるいは3年くらい、このエフェソスに滞在をしています。ですから、パウロの指導を受けた教会でもありましたし、パウロの弟子、テモテもここに滞在をしています。そして、黙示録を書いた使徒ヨハネ、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネのヨハネですけれども、ヨハネは、エフェソスに晩年住んでいたという伝承があります。私はそうだと思います。使徒ヨハネはイエス様の十字架の時に彼だけが十字架のもとにいました。そしてイエス様のお母様マリア様がいらっしゃった。イエス様はご自分が命を神様に捧げていかれる中で、マリア様に対してそこにあなたの息子がいます。そう言われました。ヨハネに対してそこにあなたの母がいますというふうに言われた。そしてその時から、ヨハネはマリア様を母として、マリア様はヨハネを息子のようにして生活をしていきました。ですからヨハネはマリア様からも多くのことを学んだと思います。 で、イスラエルはローマ帝国によって滅ぼされますので、1世紀の中頃に。で、その後だと思いますけれども、ヨハネとマリア様はエフェソスに移動したというふうに考えられています。私もそうだと考えています。そういう意味でエフェソスというのは非常に重要な、場所でありました。ここの教会に対してどういうメッセージが語られているのか、まあ、これから読んでいきますけども、よくやってるけれども悔い改めるようにという言葉が出てきます。これ後で注目してください。それから7番目のところ、さっきの、ごめんなさい、地図もうちょっと出してください。ありがとうございます。ラオデキアの教会、ここも実は非常に富んでいた商業の中心地でした。でユダヤ人の成人男性が7000人以上いたというふうに考えられています。ですから教会としては非常に強い教会になる可能性があった。で、教会はすごく豊かな社会の中にあったと考えられています。どういう産業がここではあったのか。金融業がありました。そして羊毛の服を作る産業もありました。黒い毛の羊毛であったということです。で、有名な医学校もラオデキアにはあったということです。で、この7つの教会の中で、ラオデキアの教会一番激しく非難をされています。それが後で出てきます。それでは、聖書箇所を読みしていきたいと思います。黙示録2章の2箇所読みますけど、1節から5節、そしてその後に、ラオデキアの教会について3章の14節から20節までお読みしていきます。黙示録2章の1節から。エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが実はそうではない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまおう。これがエフェソスの教会に対して語られたメッセージです。3章14節からラオデキアの教会に対して語られたメッセージを読んでいきます。またラオデキアにある教会の御使いに書き送れ。アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸のものであることを知らない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために、火で精錬された金を私から買いなさい。また、あなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また、目が見えるようになるため、目に塗る目薬を買いなさい。私は愛する者を叱ったり、懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。以上です。 この終わりの言葉はよく使われる言葉です。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。これは伝道説教などでよく使われる言葉ですけれども、実はこれはノンクリスチャンに対して語られていることではないというのがお分かりになったと思います。これ教会に対して語られてるんです。実は教会に対して悔い改めなさいと語られ、戸の外に立って私はあなたの戸を叩く。もしあなたが戸を開けるなら、その人のところに入って共に食事をするというふうに言われている。逆に言うと、教会であってもイエス・キリストを締め出しているようになりうるんだということを覚えておきたいと思います。このような2つの教会に対して語られたメッセージを今日見ていきたいと思いますけれども、今日のメッセージで何をお伝えしたいか、それは、教会を神はどういうふうに見ておられるか、そしてその教会を神は天の御国のスタンダードに従って私たちをより整えていきたいと願っておられるということです。神は天の御国のスタンダードに従って、あなたや私を、そして私たちの教会を、そして様々な教会を整えていきたいと願っておられるということ。だから私たちは悔い改める必要があるということ、そのことを今日は学んでいきたいと思います。3つのことを申し上げていきます。まず第1番目はエフェソスの教会。そう、今のところもう一回出してくださいますか。場所確認しておきましょうね。戻ってください。地図を行きましょう。はい、これですね。エフェソス、この海岸線のところにあるところですね。この教会、見ていきたいと思います。はい、じゃあ、写真をお願いします。これは、私、去年エフェソスに行く機会があったので、私が撮った写真です。もう今は廃墟になっています。で、ここには人は住んでいないんですけれども、ですから、こういうふうに昔の遺跡を整えるような形で人が入っていくことができるように、なっています。広いこのような通りがあります。ここはメインストリートです。そして様々な建築物、これは図書館だったと思いますけど、もうあります。はい、続けてお願いします。これも坂から下っていく大きな通り、そして当時の文化的な高さっていうのをしのぶことができると思います。お願いします。続いて。で、これ円形競技場があります。かなりの大きさの円形競技場が作られていました。そのことから人口を推定することができるというふうに伺っています。はい、続いてお願いします。で、これが教会です。この右のところで、これ The Church of Mary というふうに書かれてますけども、430年にエフェソス公会議というのが行われて、431年ですね、今そこを書かれていますけれども、で、そこに最初の5つの公会議、使徒行伝15章にエルサレム会議というのが出てきますけど、それから325年にニケア宗教会議、公会議が持たれた。これ世界史取られた人は学んでいかれたと思います。三位一体だとか、そういうような事柄が決められていったんですけども、このエフェソス公会議では聖母マリア様が神の母であるということが確認をされました。もうすでにそのような理解はあったんですけど、それが正式に決まったのはこのエフェソスの教会においてです。で、プロテスタント教会もこの最初の5つの公会議は承認をしています。プロテスタントもカトリックも東方教会も認めているのが最初の5つの公会議。そのうちエフェソス公会議が開かれたのがまさにこの場所です。次をお願いします。これがその教会の中ですけれども、これ洗礼槽ですね。右側のところは洗礼槽、階段になっていって洗礼、ところに入っていって出ていくという、そういう感じです。そしてここからちょっと離れたところなんですけども、使徒ヨハネの名前が冠せられた、 バッセリカが建てられており、次をお願いします。これですね、バッセリカオブセントジョンっていうふうに書かれてますけど、坂を登っていった上のところに、こちらのがきれいに修復されて、いますので、きれいに見えますけれども、これも洗礼層ですが、ヨハネがここに住んでいましたので、その、おそらく教会が初期からあったんだと思います。で、マリア様と共に住んでいたその家も残っています。私はそこには残念ながら行くことはできませんでしたけども、ここから車で20分か25分ぐらい、行ったところです。まあ、これがエフェソスです。こういう場所なんだということを念頭に置いておいてください。以前は海に近かったけれども、川の堆積物がどんどん溜まっていく中で海から離れ、今ではこの場所には人は住んでいない。しかし非常に大きな町だったということです。はい、このエフェソスへのメッセージ、第1番目、何を学ぶことができるか、それは愛が教会の中心だということです。愛をなくした教会は教会ではないということです。先ほどお読みした2章の1節、黙示録、エフェソにある教会の御使いに書き送れというふうにありますが、教会の御使い、教会を守っておられる天使というふうにも読むことができると思いますが、教会へのメッセージと捉えてくださっていいと思います。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っているというふうに語られました。神はまた、あなたが悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが実はそうではない者たちを試してテストをして、その偽りを見抜いたことも知っている、そう記されていました。神はこのエフェソスの教会が頑張ってたことをよく分かっているというふうに語られました。行いを知ってるし、労苦も知ってるし、忍耐も知ってる。この時代の教会は新約聖書は全部1世紀のうちに書かれていますから、まだキリスト教を公認されるのは331年ですので4世紀です。ですから教会は迫害の中にありました。マイノリティでした。そういう中で耐えていたエフェソスの教会、頑張ってた姿、忍耐を知っているというふうに神は語られました。その行いも知っている。そして真理を見極める洞察力も持っていた。偽りを見出すことができるような力もあった。そして3節、あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び、疲れたことがなかった。本当に頑張って耐えた教会、それがエフェソスの教会なんだというふうに神は語っておられます。大都市の立派な教会でした。神からの称賛を受けています。その教会、しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。そのことが指摘されています。キリストに対する愛、神に対する愛がもうないというんです。そして互いに対する愛、自分を愛するように隣人を愛しなさい。そのような愛がない。耐えてるけれども、頑張ってるけれども、いろんなことをやってるけれども、真理も見出してるけれども、偽りもから真理を見出すことができた。だけど、初めの愛がなくなってるっていうふうに、エフェソスの教会に神は語られたわけです。皆さん、私はどうでしょうか。今頑張ってるでしょうか。コロナの中で一生懸命やってるでしょうか。よくやってると神様言われるかもしれません。だけど一つ非難すべきことがある。あなたのうちには愛がなくなってしまった。そう語られているのかもしれません。第一コリント書13章は、どんなことがあっても、どんなに耐えても、どれほど献金をしても殉教しても愛がなかったら全く意味がないと記しています。初めの状態を、初めの愛を思い出しなさいと言われるんです。思い出し続けなさいというふうにギリシャ語ではそういうニュアンスで書かれています。悔い改めなさい。悔い改めるというのは一回きりの時制で書かれています。ニュアンスで言うと、 アロストという時世が使われています。一回ききっぱりと断絶をして、悪と決別をして、そして初めの行いを、愛の行いをしなさい、きっぱりとそこに戻りなさい、そして初めの状態を、愛を思い出し続けなさいというふうに記されています。あなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。どこから落ちたのか、落ちているというふうに言われるわけです。頑張っていても、技はあっても愛がなくなっているということがあります。忙しさの中で仕事はするけれども、日々やらなきゃいけないことはするけれども、愛がないということがあります。牧師だってそうです。説教したり教会の働きをしながら神への愛を失う、あるいは考えることもなくなるということはあり得るんです。仕事をし、皆さんも、あるいは家庭で食事をしたり買い物をしたり家の手入れをしたり、みんなのお世話をしながら日々の仕事はしている、だけど愛がないということが起こりうるということです。どういう状態でしょうか、皆さんは。エフェソスの教会、立派な教会でした。立派な教会で本当によくやって、だけど愛がない、それがこの教会の神からの批判でした。そして神は続けます。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう、こう言われるんだ。どこから落ちたかを考えなさい。考える時間が必要です。だから年末にも申し上げました、そして年初にも申し上げました、今年の抱負を考えてください。1年を振り返ってみてください。年末には、そして1月の終わりには、1月がどういう月になったかっていうのを振り返る時を持ってみてくださいというふうに申し上げました。されたでしょうか。忙しい日々の中でいろんなことをやらなきゃいけない、トゥードゥーリストもあるでしょう。でそんな中で自分に愛があるだろうかということを考える必要があるんです。愛がなければ神の目からは全く無になってしまうからです。食材をその置かれたところから取り外してしまおうというふうに神が言われているということ、今日がどういうことだと思いますか。もしあなたが悔い改めないんだったら、いろいろ仕事はしてるけれども、あなたはもう教会ではないということを言われているのです。教会堂はあっても教会ではない、ただのミュージアム、博物館に過ぎない。クリスチャンであったとしても、洗礼を受けていたとしても、十字架ペンダントつけていたとしても、あなたはクリスチャンではないと神は言われうるということです。なんでこんな厳しいことを神は言われるんでしょうか。キリストが来られて食材を取り外すということ、食材っていうのは世の光、光を周りに照らすその台です。教会に愛がないならば、教会は教会ではありません。サタンの巣になってしまうんです。教会という名前がついた、教会堂という建物を持ったサタンの巣になりうるんです。そしてこの2000年の歴史の中で、教会は実は悲しいことに何度も何度も何度も何度もそういう経験をしてきました。礼拝と呼ばれるものが続いていたとしても、神の目には教会ではもはやないということがあり得るんです。もし悔い改めないならば。そしてそのような教会と呼ばれる、神の目に教会ではないものはむしろない方がいいんです。人々の妨げになるから。考えてみてください。時計台が公園にあります。でその時計が 遅れてるとします。1時間に10分ずつ遅れている時計だったとするならば、人々に時間を示しているようで、その示している時間は誤った時間です。それだったらない方がいいんです、そこに、その時計台は。人々はそれが時間だと思わないから、それがなければ。だけど時計台ですって言って立って違った時間を表しているならば、むしろ人々を惑わすことになってしまいます。同じように、愛のなるない教会、それはサタンの巣となり、人々を惑わし、人々をむしろ神から遠ざけるものになってしまう。クリスチャンと言いながら人を裁き、悔い改めることなく人を許さないならば、むしろあなたの周りの人たちを神から遠ざけることになってしまうのです。ですから、悔い改めなさいと神は言われる。そしてどこから落ちたかを考えなさい。そしてそこに戻ってきなさいと教えられるんです。神を愛する愛が私たちの中には必要です。もし礼拝が義務になってしまっているなら、神を愛する愛がそこにないなら、それは礼拝とは言えない状態にあなたにとってはなっているでしょう。注意深く真理でないものを避けようとしているかもしれません。一生懸命忍耐を持って、あるいはいろんな奉仕もしているかもしれません。しかし、あなたの心が神の愛によって満たされていないならば、許しによって満たされていないならば、あなたの姿は神が願っておられるような姿ではない。だから悔い改めなさい。このエフェソスの教会へのメッセージというのは、私たち自身にとってのメッセージでもあるということです。ですから一番目の点は、愛が教会の中心。愛がないならば、それは神の教会ではない、サタンの巣になってしまうということです。2番目はラオデキアの教会に対してですけれども、ここでのメッセージは、生ぬるさは受け入れられないという神からのメッセージです。ラオデキアの教会、生ぬるさは受け入れられない。ラオデキアというところは豊かな町であったというふうに申し上げました。このような基準では非常に富んでいました。しかし、神の目から見ると、とても惨めな状態にありました。例えば考えてみてください。幼稚園、皆さん幼稚園行かれたでしょうか。あるいは保育園でもいいです。その幼稚園仲間の中で、私も幼稚園行きましたけれども、まあ、あの頃はね、身長差もありますし、生まれたのが4月に近ければ体も大きかったりするわけです。喧嘩の強い者もいたりして、その中でボス的な存在もいたかもしれません。仲間から一目置かれている幼稚園生、あいつはすごい、あいつは影響力がある、あいつの言うことを聞いておいた方がいい、みたいな幼稚園児がいるかもしれません。でも先生から見ると問題児だったりします。他の父兄から見ても問題児ということがあり得ます。同じように私たちの生きている世界の中で、あの人はグレートだ、あの人はインフルエンサーだ、あの人は時の人、ものすごくフォロワーが多いという人いるかもしれません。しかし、神の目から見たらそうではないということは十分に起こり得ます。ラオデキアの教会はグレートに見えたかもしれない。立派な会堂もあったのかもしれません。わからない。しかし、神の目から見たら、この偉大な大きな町、豊かな町にある教会は、一番惨めで情けなく、問題の多い教会だったということです。15節、3章の。私はあなたの行いを知っている。エフェソスの教会は行いで褒められました。忍耐も褒められました。だけど、このラオデキアの教会は、あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。こう語られるんです。このようにあなたは生ぬるく、熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。これ、きつい言葉ですね。教会に対して言っておられるんですよ、神様。教会に対して、 あなたは吐き出すというふうに、この冷たくもなく熱くもないというのはどういうことか。学者たちによりますと、このイメージはこの近くにあった、まあ、ラオデキアから16キロぐらいの距離ですけれども、車で20、30分行ったところにヒエロポリスという温泉があります。そこからこのラオデキアの町まで温泉の水が引かれていたということです。で、町に着く頃には、届く頃にはその温泉の水は生ぬるくなっていた、そういう水道があったということです。コロサイの町にあった冷たくて新鮮な水との対比。コロサイというのは、ラオデキアから20キロぐらいのところにありました。で、そこの水は冷たくて新鮮ということが知られていた。熱いお湯、まあお風呂なんかもそうですね。温泉、生ぬるい温泉、出たら寒くなっちゃいますね、冬なんか。熱いお湯は癒す。これレオン・モリスという新薬学者が言っていますが、熱い湯は癒し、冷たい水は元気づけるが、生ぬるい水はどちらにも役に立たず、途在としてだけ役立つ。途在というのはもう吐くものという意味ですけれども、そういう表現を使っています。これ、ラオデキアの教会に対する神からの非常に厳しい拒絶のメッセージです。イエス様はラオデキアの教会の生ぬるさを耐え難いと言われる。あなたはどうでしょうか？私はどうでしょうか？熱いですか？あなたは。あるいは冷たいでしょうか？あるいは生ぬるいでしょうか？まあそこそこ経済的にも落ち着いていて、生活も安定していて、豊かなところに住んでいるかもしれません。東京というのは世界の中で最も豊かな街の一つです。私はつい先日知ったのですけれども、東京の飲食店数というのは世界でナンバーワン、ダントツでナンバーワン、ロンドンの10倍近くありました。なんとで、このコロナの中で飲食店業の方々が非常に苦しい状況の中にあるということから関心を持って調べたんですけれども、まあ、16万件ぐらいだったでしょうか。今正確に覚えてませんけど、世界で一番多い豊かな町です、東京というのは。そこに住んでいる世界3番目の経済大国、日本に我々は住んでいます。そしてその首都東京にいます。まあ、ラオデキアと違わないような状況、ラオデキアよりも豊かかもしれない。で、そのような中で日本の教会は熱いでしょうか、神に対して。それとも生ぬるいでしょうか。とりあえず一応礼拝は、まあちょっと見ますっていう感じかもしれない。で、神は熱いか冷たいかどっちかであってほしいということを語られる。あなたは自分を富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言っている。そして自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。これ厳しい表現です。この世的には豊かで落ち着いているように見えるかもしれない。だけど神の目から見たら惨めで哀れで盲目で裸状態なんだ、あなたは、ということを語っておられるんです。とんでもない状態にあった。金融業が盛んだというふうに言いました。だからあえてあなた方は貧しいんだということを言っている。黒い羊毛の衣服産業で有名でした。だからあなた方は裸だというふうに言っている。自分はこの町は豊かな衣服があると思っている。この町は豊かな経済的発展があると思っている。しかし貧しくて裸 でここには有名な医学校があったというふうに言いました。だから盲目だというふうに語られている。私はあなたに忠告する、18節、豊かなものとなるために火で洗練された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。イエス様がこの教会を豊かに満たすというふうに言っておられるんです。 火で精錬された金、これ本物の富を私から受け取りなさいということを言っておられる。白い着物、黒い羊毛で豊かになっていると思っている町に対して、神の前における純粋な神の基準に沿った衣服をつけなさいということを言っておられる。天の基準に沿った生き方をしなさい。天の富を受け取り、天の清さを受け取りなさいと語っておられるのだと思います。目に目薬を塗る。目薬って何ですか？あんまり出てこないですね、聖書の中で目薬。どういうことか。この地方の古着屋から伝染してきた目の痛みに対する有名な治療方法。それがここで語られている目薬だったそうです。で、ラオデキアが特にこの目薬で有名だったということです。現地の人に分かるような表現を使って、この黙示録、ヨハネは神からのメッセージを受け取ったんです。キリストだけが真理を見ることができる。本当に惨めな姿なのに、それが見えてない。だから神の目薬を受け取りなさい。真実の姿が見えるように、そのことを言ってるわけです。そしてイエス様は言われた。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。愛してるよっていうのはこのメッセージなんです。厳しい言葉が、イエス様は厳しい言葉言われます。でも神は愛なり、愛以外の動機で、思いで、神は語られることはありません。イエス様が語られることはすべて純粋な完全な愛の言葉です。愛している。だから叱る。だから懲らしめる。だから熱心になって熱くなって悔い改めなさいというふうに語っておられる。7つの教会の中で一番神にふさわしくない教会に対する神の愛の言葉です。これは皆さんや私、神にふさわしくないものに対する神の愛の言葉でもあります。愛するものを叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。それがあなたや私に対する神からのメッセージとして、その言葉を受け取りましょう。悔い改めなさい。それが3番目のポイントです。今日の最後のポイント。悔い改めなさい。悔い改めというのは、信仰の始まりです。悔い改めることなしに天の御国に入ることはできません。マルコ福音書イエス様の最初のメッセージ、悔い改めなさい、天の御国は近づいたから。悔い改めることなく、すなわち自分の罪を認めることなく、私たちは天の御国に入ることはできません。だからイエス様、悔い改めなさいというふうに語られました。悔い改め、これはクリスチャンの基本的な態度です。我々は毎日毎日、毎週毎週悔い改めなければなりません。まず自分の罪を告白することです。神に対して。言い訳をすることなく正直に、私は罪人です。どうか私を憐れんでください。どうか私を許してください。それがクリスチャンの最初の神に対する言葉です。自分の力では罪から離れることはできないことを告白をする。罪に引き寄せられてしまうことを告白する。我々は、まあ、このくらい誰でもやってるし、そこまで真剣にうるさく言わなくてもいいんじゃないのというふうに思ってしまいがちです。違いますか？しかし、イエス様は罪を真剣に捉えられます。そして悔い改めなさいって言われるんです。なぜか。それなしに天の御国に入ることもできないし、それなしに、すなわち悔い改めなしに成長することもできないからです。イエス様、最後の晩餐でこう言われました。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。イエス様、血を流されました、実際に。皆さんや私の罪を許すために。そして、生産のブドウ酒を弟子たちに与えられました。主の祈り、今日も主の祈り、共に祈りました。主の祈り、日ごとの糧を求める祈りがあります。しかし、罪の許しの祈りがあります。 私たちの罪を許しください、私たちも人を許しますというふうに祈ります。許しを請うということ、悔い改めというのはまた反省することだけではありません。メタノイアというギリシャ語が使われています。悔い改め、メタノイアというのは悪かったな、申し訳ないなと思うこともすごく重要なんですが、改めていくことも重要です。悔いるだけじゃなくて改めることが重要になります。自分中心から神中心へと変わっていく、何度失敗してももう一回やり直していくということが必要になります。そして悔い改めには、これは先ほどのエフェソスの教会に語られたメッセージのことも思い起こしてほしいんですが、心から神を愛するということが悔い改めには必要なんです。悔い改めも本当にごめんなさい、もうしません、もう許してください、もうだけじゃない、そうじゃなくて神を愛するということが必要なんです。だからヨハネ福音書21章、ペテロが3度イエス様を知らないと言った、あの後にイエス様が聞かれたのは、あのガリラヤ湖畔で、あの朝聞かれたのは、あなたは私を愛しますかという問いでした。あなたは私を愛しますか？それを3度聞かれました。神を愛するということ、それが悔い改めの一番大切なことです。罪におびき寄せられたということ、罪に惹かれたということ、それは神をないがしろにしたということです、私たちが。神よりも罪を求めた、罪を愛した。神を愛する思いが十分になかったということ。神の愛を十分に感じてなかったということ。神の愛の中に十分いなかったということ。そして神の愛から離れ、罪を愛し、罪におびき寄せられていったということ。それはすなわち神の愛に対する冒涜と言ってもいいでしょう。だから悔い改めには神を愛することが必要なんです。そしてイエス様はこのラオデキアの教会が悔い改めるように戸の外に立って叩くと言われました。待っているというふうに言うメッセージです。いわば戸を叩きながら、あなたや私の心の戸を叩きながら待っていてくださるんです。その外で。恥も外聞もなく愛を持って待っていてください。だから熱心になって悔い改めなさいと言われる。この方の愛を知り、この方への愛で心が満たされるということが悔い改めには必要です。そしてその時に心の扉を開く時にイエス様入ってくださって食事を共にする。この食事という言葉はクイックミールという意味じゃないです。これ一日の中で一番豊かな食事という意味で使われる言葉がここでは使われています。そのような交わりをイエス様はあなたや私と持ちたいと願っていてくださいます。そのような愛の交わりをイエス様と持ちたいですか？私は持ちたいです。だから悔い改めます。あなたもどうか悔い改めてください。そして神の愛を受け取りましょう。どこから落ちたのか。エフェソスの教会、ラオデキアの教会、生ぬるい、熱くもなく冷たくもない、そして自分はグレートだと思っている。悔い改めなければなりません。そして神と共にこの新しい週を歩んでいきましょう。悔い改めなしに天の御国に入ることはできません。悔い改めなしに天の御国の水準に、スタンダードに届くことはありません。悔い改めて神と共にこの一週間を歩んでいきましょう。お祈りをします。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。あなたが愛を持ってこれらの7つの教会に、そして特にエフェソスとラオデキアの教会に語られましたように、私たちにも同じ思いを持って語ってくださることと思います。私たちが初めの愛から落ちてしまったならば、その愛を回復することができますように。いつも気をつけて あなたの愛のうちにおり、あなたを心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたを愛し、隣人を自分のように愛することができますように、そのような教会として歩むことができますように。また、生ぬるくなく、熱心に、天の御国の富を受け取り、天の御国の清さを受け取り、目薬を差し、はっきり見えるようになって、神と共に歩ませてください。あなたの恵みのうちに。救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。